色づいております。収穫残ったかもしれませんけども、収穫の喜びを経験して、水曜日の朝早く帰ってまいりました。こうしてこの同じ週に有野台の御教会の皆さんの前に立って、証しができることを感謝いたします。フィリピンは一年中真夏です。でも夜は少し涼しくなります。今回は私の孫娘と彼女の友達を連れて一緒に行ってまいりました。2週間の伝道旅行、ミニ一人です。まあ彼女たちにとっては初めての経験です。まあこの伝道が初めてっていうのもそうですけども、外国での生活2週間これも初めてで、ありましょう。とにかく何でも珍しい、これ一体何ですかって言ってですね、2人で持ち上げておりましたけども、これはジャックフルーツです。割って中を食べてもいいし、料理にしてもいいし、もういろんな形で私たち味わいました。まあいろんな苦悩やびっくりすることや、シャワーがちょうど私と隣の部屋でやってたんですけど、まあキャキャキャキャ騒ぎながらシャワー浴びておりましたけど、シャワーっていうかバケツの水をかけておりましたけどもですね、お湯が出るわけじゃありませんから、まあ何でもかんでもびっくりする子ばかりで、驚くばかりで声ばっかり出しておりましたが、まあ元気に明るく、若い2人はフィリピンの人たちみんな若いですから、若い子と仲良くなってくれましたので、大変まあラフォーを作ってくれましてですね、良い関係を作ってくれて、良い伝道の助けになったと思います。まあ行ったところは前から聞いておりましたけども、学校なんですけども、この前の台風で全く壊れて2つの教室は壊れ、そして工房を全くもう使えないような状態でした。上に、テントシートを張って集会をするんですけども、雨の日はザーザー持ってくるし、私のコンピューターがいるねやしないか、なんか問題ないだろうかと、ソケットは大丈夫かとかいろいろ心配しながら、暑い日はシートぐらいでは、日陰があっても日陰にあんまり関係ないぐらい暑いでした。まあそんなわけで、朝と夜の公演のが終わって恵まれたんですね。47名の若い魂がイエス様を救い主として受け入れ、そしてバプテスマをすることができました。まあ彼らにとってみれば本当に初めての経験であったと思います。本当にフィリピンは若いので、彼らも言ってましたけども、これは将来希望ある国だねとか言ってましたが、若いっていうのはいいですね。そしてまあそのわけで、教室を建て直すということで、作業にも暑い中参加してくれました。まあ伝道に参加するということは、まあこの子たち、私行く前にですね、伝道に行くのにこれはボランティアだよと言っておりました。ボランティアだから自分で旅費を出しなさいって言ったら、まあ孫娘はこの病院で早く来て、10日ほど働いて、ハウスキーピングで働かせていただいて、まあなんとかギリギリ飛行機賃ぐらいは稼いだと思います。向こうでの移動費は、まあ、僕が出すよということでありました。で両方ともそうやって自分で旅費を出して飛行機に乗ってマニラに着いたわけですが、マニラの空港に着くやトイレに行きたいって言うんですけども、まあトイレに行くか行くのか言って聞いたんですけども、大変な思いをしたようであります。便座があるわけじゃありませんしですね、トイレットペーパーが置いてあるわけじゃありませんし、水がシャーッと流れるわけじゃありませんから、えらい何でもかんでもみんなびっくりの経験でしたが、まあ、こうして、困難な経験をしながら神様の働きに参加できた喜び、もう終わったらですね、もう夜の締めで一日楽しい、こんな楽しいことは今までの短い人生ね、岩崎さんじゃないけど、あの平泳ぎのですね、私の人生でって言ってましたけども、本当に まだ19歳のこの2人の子たちが、私の人生で一番楽しいのはある1週間でしたと言って、私を最後にしておりましたが、本当にこういう経験は素晴らしい人生の宝だと思います。さて今日は井上先生が読んでくださったように、シモンがイエス様が十字架を担いでゴルゴダの丘まで行く途中、もう耐えられなくなって、そして十字架を担ぐというところです。そのですから十字架を担ぐシモンということです。このドロローサという道はですね、ピラトの官邸裁きを受けたところからゴルゴダまで約1マイルあります。 1.56キロでしょうか、あるわけ。幅は4メーターぐらい、狭いところです。坂道です。そこを十字架を担いで行かれるわけですね。で、私も何年か前にここに行って共にこの巡礼に参加いたしました。まあ、十字架は担ぐ人はわずかでありますけども、ゾロゾロゾロゾロ担いでる十字架跡をついて登っていくわけです。今日はその全部でこのイエス様の裁きから十字架までのところに14の出来事があったんですね。イエス様が倒れられとか、そしてマリアがイエス様の方に近寄ろうとしたところとか、また今日のシモンが十字架を担ぐ場面であるとか、十字架につけられる場面であるとかですね、エルサレムの女よ私のために泣くなとかね、そういういろんなその出来事の場所場所に記念の教会や聖堂が立っているわけです。で、まあ5番目のところ、シモンが十字架を担ぐわけです。で、今日読んでいただきましたこのマタイの27章の31と32なんですけども、このところ十字架をシモンが担いだのは第5番目のステーションですけども、3番目のステーションでまずイエス様はもう耐えられなくなってですね、倒れられるわけです。で、この今日はですね、その聖書朗読の27章の31節と32節を読んでみますと、こうしてイエスを調合した挙句、街灯を剥ぎ取って元の上着を着せ、それから十字架につけるために引き出した。で、32節は、彼らが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理やり負わせた。ところがですね、この31と32の行間なんですけどね、この行間にことが起きているわけです。それはイエス様が倒れられるわけです。エレン・ジー・ホワイトはこのように書いておられます。二度目の鞭打ちの後、十字架が主に負わされると人生はもはや耐えられなかった。人となられた神の子、受肉されたイエス様、主はその重荷のもとに気を失って倒れられましたと。一晩中寝てないし、食べてないし、あちこち振り回されるし、重い十字架、だいたい60キロあったそうです。それを担いで登って、しかも坂ですね、ゴルゴダの丘まで、とうとうエレン・ジー・ホワイトが書いてらっしゃり、31節と32節の間にこういうことが起きた。しかも3度倒れられたと。で、ローマの兵士はですね、言うわけですよ。出て行って、もうこれ以上こいつは持てないなと。こいつは持てない、無理だ、どうしたらいいか。そこでこうふと見ると、さっき読んでいただいたクレネ人シモンがいるわけですね。で、このクレネ人シモンに担がせるわけです。おいお前ですね。いや、アフリカからやってきた。だけども、このクレネ人、音をいただけたらいいんですけどね、クレネ人はと書いてあるけども、彼はまあユダヤ人であった、まあ、ハーフと言ってもいいかもしれませんね。ユダヤのユダヤ人であった。ユダヤ人はローマからこれを運べと言ったら1マイルは運ぶ義務があった。 イエス様はだから1マイル行けって言われたら2マイル行きなさいよという教えてますね。1マイルは義務です。クリスチャンは義務以上のことをしなさいとイエス様はおっしゃってる。でまあユダヤ人だったこのシモンは十字架を担いで登っていくわけです。それは本来は私たちが受けなければならない罪の値であります。イザヤは53章の5節にこのように書いております。皆さんと一緒に読みたいと思います。聖句を開かなくてもちょっと出してきましたので出てますよね。じゃあお願いします。はい。我々の咎のために傷つけ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエス様のあの苦しい十字架、あの鞭には鉛とそれから尖った骨が刺してあったということでしょ。裸にされ鉛のついた鞭で、尖った骨のついた鞭で叩かれるわけですね。本来は我々が受けなければならない、代わってイエス様が我々の代理となってくださった、贖いとなってくださった。このことを私たちは理解する必要があるんじゃないでしょうか。ところがですね、エレン・ジョ・ホワイトはこのシモンがせっかくもうお金を貯めて一生に一回エルサレムに登って吸い腰の祭りに参加したいと思ってやってきたのに、こんな目に遭わせるのかと。十字架を担ぐということはこれ恥であった、侮辱であった、こんな国に遭わなければとんでもないと断ろうとするんですけども、ユダヤ人は1マイルは行かなければならない。そしてその十字架を担いで登っていくんですけども、エレン・ジョ・ホワイトはそれはシモンにとって祝福となったと書いてある。どうしたらと思ったんです。で聖書を見るとシモンのことが3箇所新約聖書に出ている。マルコ15の21、アレキサンドルとルポスの父シモンと書いてある。あ、シモンの子供に2人、まあ少なくとも2人おったんだな、アレキサンドルとルポスだな。それから使徒行伝の方に行きますとシモンの名前が出てくる。そして彼はここでは読んでみるとアンテオケ教会の指導者になっている。アンテオケ教会の指導者になっているということはクリスチャンじゃなきゃならない。さらにロマの16章を見るとパウロの手紙に、手紙のところでパウロはルポスとお母さんによろしく言ってくださいとこう書いてる。ルポスは誰でした？シモンの子供でした。ですからそのルポスのお母さんは当然シモンの奥さんで、こうしてみるとですね、シモンは一家揃ってクリスチャンになった。それが祝福なんです。想像してみてください。一家揃って親子がね、お父さんお母さん子供たち男の子女の子、あるいはおじいちゃんかおばあちゃんか一緒かもしれない、家族揃って安息日に教会に行く姿、羨ましいですね、素晴らしいですね。そしてお家に帰ったら一緒に食卓を囲み、さあお祈りして食べようね、あ、サピカ歌おうかね、日々の糧を与えたも歌うかもしれませんですね。そしてお祈りして本当にクリスチャンファミリーとシモンはなったということ。クリスチャンファミリーになったということが祝福である。さらに言えることは、エレン・ジョは付け加えてこう書いてるんですけども、シモン自身はその時は弟子ではなかった。しかしイエス様のそのありようを見て、あのゴルゴタまで約1キロちょっと登っていく、おそらくは十字架につく場面まで見たろうと思います。いやいやいや
と逃げたんじゃないと思います。その途中イエス様に感動を受けたから、だから最後まで見たんだろうと思います。エレン・ジョ・ホワイトは神の息子娘という本の中に十字架を担がされたことが彼の改心の手段となったと。ですから新約聖書にアンティオキ教会の指導者であるとかね、書いてあるわけです。そうです、クリスチャンファミリーとなった。そしてそのきっかけはあの十字架を追うということであった。十字架を追うことはこれは祝福だと。愛働きて益となる経験、辛いな、今はこれ嫌だな、あります。私もね、手術をして年末でした。年末に手術をして、ここの院長で言われたジョンソン先生、手術をしてくださって、東京セブンで、そして手術が終わって、まだしばらく入院してくださいねって言われた。正月明けて正月、そして1月の初めは大体教団では委員会が開かれます。新しい年の人事配置どうしようかですね。人事配置が決まった。そして15日の朝方、衛生病院に電話がかかってきまして、今井先生、今度あなたは沖縄に行ってください。今先生、まだ私は院長なんです。いつ退院できるか分からないんですけども、もうちょっと待ってくださいませんか。今の話なしにしてくださいませんか。まあ一応はちょっと考えてみましょうと言って電話を切ったんですけど、また追加次の日にもう一遍電話があって、やっぱり沖縄に行っていただきます。沖縄なんか難しい蛇がおると言ったね、あそこは。なんだドゥハーブイエスアイハーブというような、ね、感じでハブが出てくるという、実際行ってみてニュースを見ると、今日はどこどこの奥さんが洗濯物干した時にハブに噛まれただのいう話を聞いて、ああいうとこ行くのか、ね。まだあの頃はまだあれですよ、車はね、日本と違いまして反対側走るわけですよ。私まだ慣れないわけ運転ね。そういうとこで運転するのかな、うちの家内も大丈夫かいって、時々こうカーブするとき間違えるわけですよね。実際やってみたら、そういうとこ行くんだな、暑いしな、まあとうとうね、もう暑さに耐えかねて3年目に、先生すいません、もう教団の先生すいません、総理の先生、私はもう3年おりましたから返してくださいって言ったら、ここへ帰ってきたわけです。そしたら今井先生、早速この教会がないけど教会建てるような働きをしてください、お墓も欲しいんですって言ってですね、まあ、そんなことをやったんですけどね、まあ、でも沖縄に行った経験が、あの暑い、あの辛い、心配だという言葉はね、ガンジーやみせびとか言われても、と分かんないわけですね。分かりますか、ガンジーやみせびって言ったらね、お元気ですか、それが向こうの言葉ですからね、初めは。ああ、年寄りの方は分かるね、そんなんですから、まあ苦労しましたけども、まあ、それがね、私の牧会生活を全く変えた、ね、もうあんまりこだわらなくなった、ピシッ、いけないことはいけない、ペッペッペッと、こういう政治でしたけどね、もう少しおおらかに構えられるようになったのであります、まあ、ですからね、今これでも家内も驚いてるんですけどもね、フィリピンに行くわけですよね、ようあんなところで生活できるねってね、シャワーもないんでしょ、お湯なんか出ないんで、なんでお湯も出ない、シャワーも出ないよ、プロ便所行ったってね、シャワーないよそこでね、残念ながらこの二人の女の子はね、下痢しておりましたよ。もう私はね、もう絶対に水は飲まない、生の野菜も食べない、水道で洗ってるんだからね、水道の水はもう危ないんだから。ところが言っといたのは水は飲まなかったみたいだけども、ある時どっかへ招かれて生野菜が出たのでね、きゅうりかレタスか知りませんけど食べたんでしょうね。2日ぐらいじゃあやってましてね、もう大変な思いでしたようでありますけど、すべての経験は愛働きて益となると聖書は言っております。アメン。フィリピンだったらアメンってあちこち言ってくるんですけど、セブンス・デイ・アドベンチストはですね、アドバンテージを持ってるわけですね。クリスチャンになるということはアドバンテージがある。まず第一に、アドベンチストは一般の人よりも8年長生きである、長寿する、長寿である、ね、 アメリカ政府がね、何百億ドルというお金を出して何年かかかって研究したんですよ。そして研究報告をまとめた、こんな分厚いものに。その中の一つがアドベンチストの人たちは8年長生き、からもう一つはロバリンダーのお医者さんたちは一般の大学のお医者さんたちよりも 42% 死亡率が低い、一般信徒はがんに確率が半分だというようなね、結論を出して発表しているわけですよ。それで我々もそういうこの自然的なそういう生活を終焉しますとね、日本で言うなら厚生省が出しているわけです。だから我々はアドバンテージを持っている。健康で長生きで、そしてご奉仕ができて、さらに私の研究ではアドベンチストは世の人たちよりも3倍幸せである、ね、まず第一に離婚率は少ない、ね、これはもう幸せの鍵です。私たちも今から何年かな、2013年ハワイで牧師を頼まれて数ヶ月いたしましたけど、その時にちょうど金婚式を迎えまして、山本、この間亡くなられた誠一先生の息子さんがですね、みんなを束ねてお祝いしてくださいましたが、本当に長い、こうした働きができることを感謝しております。そこでイエス様はね、私たちに己が十字架を負うて我に従え、我が首輝きは軽い、負いやすくと書いてありますね。そうです、このようにこのイエス様が私たちの罪を追われた、その傷によって癒されたんだ。ちょっとイエス様の十字架にね、疲れるその場面をもう一度思い浮かべながら、どんなことをイエス様が私たちにしてくださったのか思い出していただきたいと思います。十字架の道は泥棒さと言います。悲しみの道であり嘆きの道であります。その道をぶち打たれながら60キロもあるあの十字架を担いで、途中倒れられシモンが担ぐわけですね。え、私はその十字架を負って我に従えという言葉に従って、私にとって召されたところにというか呼ばれたところに、それは南米であってもアフリカであってもアジアの未開の国々であっても、これは神様が負いなさいという十字架かな。マラリアの注射、予防注射、いろんなものを、いろんな注射、自分でなんか狂犬病のなんかもあるし、いろんな注射をね、首のなんか向こうの方に行っていたします。お金もかかります。でもこれが私の十字架だろう。
I baptize you by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
伝道に参加する。 確かにイエス様の十字架を追うということは辛い経験もあります。今まで日本でのんほんとやっている生活から見るとですね、二階の国々は特に。しかしその中で その中でやって、すいませんちょっとあれ消してくださいませんかね喜びがあるというので消していただいていいです。喜びがある。牧師にとって、私はやっぱり牧師でしたから、まあ、今でも引退ですけども、一応まあ名誉牧師ということで、牧師にとってやっぱり一番の喜びはね、魂の救いに共に預かれるということです。バプテスマですよ。バプテスマをするということ、本当にこれは大きな祝福であります。このようにして私たちが確かに苦しみも経験するけども喜びも経験する。シモンは確かに追いたくなかった。今日読んでいただいたあれは無理やり、確かに無理やりに追わされた。私たちも人生の中で嫌だな、無理やりという経験があるかもしれません。でもそれは必ず祝福となる。今日ちょっと皆さんの前にですね、祝福の山という本の中から引用を読ませていただきたいと思うんです。これを持って終わりたいと思いますが、祝福の山の日本文は169ページですが、私たちが他の人に与えるこの世の祝福は同種のもので返されるのである。事実しばしば返されている。私たちが与えるものは必要な時によく4倍の価値あるものとなって返ってくると、エンジンファイト書いてある。私たちは神様が受けているその大きな祝福を自分だけで通れないで他の人々と分かつときに、その分けた祝福は必ず返ってくるとエレン・ジョワイト書いてある。皆さん、エレン・ジョワイトはセブンス・アドベンチストの現代の預言者だ、信じますか？私は聖書と同じようにエレン・ジョワイトの証の文を読みます、信じます。そして確かに神様はその通り、御言葉の通りね、英語でね、 Take his words as it wasっていうのがあるんです。 It is。 その通り割引しないで、割引しないで、その通り信じなさい。そして必ず帰ってきますとエレン・ジョワイトは書いてらっしゃいます。そしてその経験をさせていただいて、苦しみもまた喜び。聖書の中にね、神様私たちにね、辛い経験も与えるけども必ずあげてくださる経験もあるんだとありますよ。天の神様の豊かな祝福が皆さん一人一人にありますように、共にシモンのように己が十字架を追うて生きていこうではありませんか。